皆さんごきげんよう。ラブフォーシングスの時間がやってまいりました。ディスコジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサがお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、こんにちは。お変わりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、
はい、さあもう11月もね、
はい、
もう20日21日ですね。もうあと1月ちょっとで今年が終わりますね。
なんと、
なんと
早すぎるっていつも言ってますけどね
去年の今頃のことを考えると、はい、それってあのつい半年ぐらい前かと思ってたっていうことないですか。
よくありますね。もう年とともにね、去年の今頃の話がつい1ヶ月ぐらい前
に、そうですよね、
あっという間に1年が経ってしまいます、
ね、本当に早いですね、はい、でまたあのちょっとこの間まで暖かかったですよね。まあ沖縄はちょっと暖かいですけどね、
はい、
この温度差がね、ちょっと暖かかっただけにちょっとしんどいですね。
今年はね、結構冷え込むようなね、
冷え込むんですけどね。だけど、
あ
先ね、はい、先は冷え込みますけど、割とこの間までは、
ね、そうなんですよ。10月のね、うん、10月のまああの半ばぐらいまですごく
暖かくね、でしたよね。
はい、
でだんだんと、まあ、あの朝晩はやっぱり寒いですけどね、うん、まだもうちょっとですね、あの紅葉はもう少し今ちょっと、うん、もう赤いところもちらほら、
かなりね色づいてますけどね
ちらほらかな。
11月の下旬ぐらいになると、
そうですね、もう真っ赤っかなって散っちゃうかな、はい、はい、昼間とね夜の温度差がちょっとしんどいのでね、
はい、
自律神経系ちょっと大変ですけれども、くれぐれも風邪などひかないようにお気をつけくださいね。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。さて、21日までの期間は立冬ですね。冬が来ましたよっていうふうなことですけれども、
はい、
いつの間にかもう冬ですね、
うん、
そして、12月16日までの期間は小雪、小さい雪と書いて小雪です。師走にかかるまでのこの時期を日差しが陰り、紅葉も散り始める時期ですということですね、うん、今年はまだちょっと私が住んでるところはまだちょっとまだ色づいてきたかなぐらいですね、
はい
はい、本格的な冬はまだ少し遠いものの、日によってはもう木枯らしがね身に染みますね、うん、はい、その二十四節気をまたそれぞれに3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。26日までの期間は虹隠れて見えずという時期です。虹ねといえば、72個のね、春だったかな、4月に虹初めて現れるっていうのがあったんですよね。そのちょうど逆になりますけれどもね、はい、なんか虹って私たちいいサインだと思いません？虹ってなんか喜びますよね、
みんな大体ね虹見たら喜びますね。
ですよね、
はい、
でもね西洋とかでは、うん、ダメなんですって。イギリスなどでは虹が出ると子供たちは虹が消えるまでおまじないをつぶやいたとかなんですってよ。
やっぱり場所によってね違うんですよね。
ピンクフロイド の前にもお話ししたと思うんですけど、うん、狂気っていう有名なアルバムがあるんですけど、
はいはいはい、
それはやっぱり虹のね、こう精神不安定のっていう風な意味で書かれてる虹が出てますね。そして中国ではね、
はい、
不安定とか良くないものとして暗示されるものなんですって。虹っていうのは要するに虫変だからかな、虹って。
あ、なるほどです ね
中国の五行からでしょうか、虹は五色だとされていたそうなんですよね、うん、西洋からの文化で七色になったそうですけれども、
はい、
まあ、他の生き物と違うように見えてるんですかね。私たちは他、うん、赤外線紫外線までしか見えないですよね、他の生き物は、 だからいろいろ、まあ、沖縄はね、なんかの干ばつをもたらすものとして恐れられてるんですって、虹は。
あ、そうですか。う
ん、虹を指さすと手が腐るって、指が腐るっていうふうに言われてたらしいんですよ。はい、地域によってね、虹があのいいものでも悪いものでもなったりするんですね。
はい、
はい、そうしましたら今日の話題はですね、あの先日福岡の大牟田というところで、うん、あの命見つめてという私が音楽とナビゲーターさせていただいた映画の上映会があったんですけれども、
はい、
それに、ついてですね、大牟田に結構行ったり来たりしてたんですね。うん、であのそこにですね、あのペシャワール会という会があるんですけど、はいはい、聞いたことありますか、ペシャワール会。
いや、ないんです。
実はね、 ペシャワール会っていうのは中村哲先生、
はいはい、
お医者さんですね、の、あのアフガニスタンでね、あの、うん、活動されていたものを応援する会なんですよね。その会があの大牟田支局っていうのがありまして、そこにお伺いさせていただいたんです。で、中村哲先生といえばアフガニスタンでね、あの多くの方を、
そうですね、はい、もうあの中東ではもうかなり有名ですよね。
そうなんです、
は
い、あの診察されてね、いろんなことを貢献されて、それであの2019年にね、銃弾に倒れて、
はい
はい、
もう2年近くなりますね。
そうですね、12月4日だったそうなんですね、その事件が2019年ので、そこの会にお伺いさせてもらって、そこの方がね、ずっとこう回っていろいろ教えてくださったんですよ。こんなことしたんだよ、あんなことしたんだよっていうふうなお話を、まあ、そのお話をね、ちょっとあまりにも感動してしまったので、はい、ちょっとしてみたいなっていうふうに思いました。はい、さてね、この後ラブフォーシングス、蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめ楽曲、そして番組後半ではね、中村哲先生のお話をねさせていただきたいなと思っております。今日も素敵な30分をラブフォーシングス。今日のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さてですね、このラブフォースイングスの番組、今日99回目ということでね、
はい、そうです、
来週はなんと記念すべき100回目を迎えますけども、はい、まあ、1年前の1月からスタートしましてね、私もいろんなことをメッセージさせていただきましたけど、この99100ということでね、節目で、はい、酵素とね、乳酸菌の話、腸につながる話をしたいと思うんですけども、今日はですね、
はいはい、
酵素の話をしたいと思うんですね、
はい、
で酵素って皆さんよく耳にするんですけど、一体何かななんて思う方もいらっしゃると思うんですけどね。
そうですね、うん、
酵素をミサップ、どんなイメージですか。
酵素って、私は酵素ファスティングのね、はい、免許取ったじゃないですか。
あ、まあ、アドバイザー、
ね、アドバイザー持ってますので、はい、だからその時に勉強したので、酵素といえばやっぱりこう野菜とか果物からね、
はいはいはい、その通りなんですよ、はい、で酵素はね、実は人間の健康全体にとって重要な鍵になるんですよ ね、
うん、
自称ね、はい、酵素って引きますとね、
はい、
生物の体内に起こる化学反応の媒体となる有機化合物なんて難しいこと書いてるんですけども、つまりですね、人間の寿命を根本的に左右するものって言っても過言ではないんですよね。ですから酵素不足なればですね、例えば老化とかね、それから健康全体にもですね影響します。ですから、酵素不足というのはですね、今ミサップが言いましたように、つまり、野菜とかね、果物とかでですね、酵素を補えるわけなんですけども、酵素は、吸収、脳の働きとかですね、それから、運動のですね、老化物の排出とか、ウイルスと戦うとかですね、
はい、
肌の新陳代謝にも影響します。
あ、そうですね、うん、
ですから、酵素をですね、できるだけ皆さん日頃ですね、
はい、
意識するというのは難しいんですけどね、
はい、
できるだけ、野菜とかね、
はい、
それから、果物でね、
はい、
補ってほしいと思うんですね、
ですね、
この酵素の力がですね、必要不可欠なことは皆さんもご存知の通りと思うんですけども、うん、ぜひとも皆さんこれからですね、酵素 を意識していただいて、うん、腸の、まあ、活性化につなげていただいて、うん、健康全体にもつなげていただくということで、ぜひ皆さんね、野菜果物をたくさん摂っていただきたいと思います。来週はですね、はい、乳酸菌のお話も第100回目したいと思いますんでね。
あ、そうですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、コースはやっぱり酵素ジュースじゃないと摂れないってことじゃないですよね。
いや、ジュースでも補えるんですけども、先ほど言いました、やっぱりいろんな植物、食物ね、うん、で補っていただくのが一番だと思いますんでね。
そうですね、
はい、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは、命見つめてで、テーマで使わせていただきました海の記憶という曲をですね、リアレンジしたもので、パラブラデルマルという曲です。パラブラスデルマルというのは、海の記憶なので、
はい、
海の言葉っていう風な意味なんですけど、スペイン語なんですけども、はい、という意味です。
いい曲です
ね。はい、これね、昔はね、映画音楽作るときにですね、例えばもうシーンごとに作るので、もう20曲もいっぱい作ってたんですけれども、ちょっとこう段取りが分かってきましてですね、1曲まあテーマになるものを作って、でそれを作ったときにですね、まあまあ、ピアノ曲だと、ピアノの上にバイオリンをまずかぶせて、で、そのバイオリンだけを使ったり、あと下のピアノだけを使ったり、あとオケだけを使ったり、あとそれを分解できるようにしてて、前半だけ使ったり、真ん中だけ使ったりっていうふうに、うまくこう活用できる、させてもらって、
はい、
で、それで、バイオリンだけ取ったものをですね、アレンジしたものがこの曲になってるんですね。てか、まあちょっとオケアレンジっていうような感じなんですけれどもね。
今度新しい CD 出るんでしょ。
そうです、海の記憶という、はい、映画でね、ちょっと曲何曲か作りましたので、う
ん、はい、
はい、それで
楽しみですね、
はい、12月15日に発売予定で準備しております。
はい、
はい、12月15日まででしたら、
うん、
予約いただいた方に関しまして 10% オフで、
お得ですね。
はい、しようかなと思ってます。っていうのは、映画見に来てくださった方に対してね、はい、まあ、足運んで来てくださったというふうなことで、うんうんうん、お礼の気持ちを兼ねてそういうふうにさせていただいたんですけども、まあ、先に事前に買いますよっていうふうに言ってくださった方にも関しても、同じようにさせていただこうかなと思っております。
ミサップの映画初監督の、
あ、そうですね。
空と土の、映画の音楽も入っての、
はい、はい、そうなんです。その音楽も入れました。
サウンドトラック入っての、
はい、サウンドトラックと命見つめてと両方入ってますね、今回は。
これは楽しみですね。
はい、頑張りました。
ぜひ番組、はい、ミサップのホームページでもどんどん、
ね、はい、もちろんです、
ね、新しい CD の PR してもらって、
はい、
皆さん、
聞いていただけたら嬉しいですね。
ぜひね、
はい、はい、今日ですね、ちょっと前半でもお話ししましたけれども、大牟田というね、福岡県大牟田、ちょっとね、博多よりも南なんですけれどもね、電車で、まあ、1時間ほど南にいたところなんですけれども、大牟田市というところで、命見つめてという映画の、 上映会が11月9日にありました、
はい、大盛況でね、
はい、その時に月とトロッコという音楽イベントもね、うん、合わせて、上映というかね演奏させていただいたんですけども、まあ、それに関して、皆さんでリハーサルしたりとか、まあ、そんな準備がありましたので大牟田市にはもう何度も何度もこう行ったわけですよね。しかもあの15年前の映画ヒダルカという映画でね、うん、あの舞台になったのが、まあ、福岡なんですが大牟田市でもいっぱいロケしたんですね、まあ、だからかなりこう長期にわたって大牟田にいてたのでもう本当に私の第二のふるさとのような感じになってまして、
サップが大牟田行ったらもうね有名やから、
そんなことないですよ、まあ、だけど行ったらね
ミサさんが来た言ってね、うん、
こうお伺いさせてもらってね、はい、大牟田、はい、その時にですね私も知らなかったんですけども、うん、あのアフガニスタンでね、
はい、
ご活躍された
中村先生ね、
はい、中村哲先生のペシャワール会が大牟田支局というのがありまして、
中村先生大牟田出身やったんですね。
あ、違うんです、大牟田じゃなくて大牟田の労災病院というのがあるんですよ、大牟田市の労災病院、はいはい、そこは高次脳機能障害、今回のね、うん、命見つめてという映画のね、舞台にもなった、
あ、なるほど、
はい、ところなんですが、まあ、そこ の先生にもあと労組のね方にも出演くださってるんですよね、うん、
はいはいはい、
だからその大牟田労災病院今は違う名前になってるんですけれども、うん、そこにいらっしゃったんです、中村先生がそこで診察されてたんですよね、まあ、そういうのでそういうのとあと、うん、奥様が大牟田出身って言ってた、北九州だったかな、なんかそんなんで、大牟田市にですねペシャワール会支部があるんです、そこに、
はい、
中村先生のねこう写真がね展示されてたんですよ。
私も行きましたけどもう感動しますね。
私もね、はい、まあちょっと知ってたんですけどもなんかね本もちょっとねパラパラっと見たことあるんですけど、うん、もう私ちょっと勉強不足であまり知らなかったんですが、もう自分が知ってる以上にもうすごい活動されててもうびっくりしましたね。私本当にもう涙が出てきましたね。というのが最初に中村先生行かれたのが1984年にハンセン病の病棟に行かれたそうなんです。それを治すということで、はい、うん、でもまあ、設備が十分じゃなかったんですね。医療設備が不十分の中でもずっと活動されてて、で1986年かかなり前ですよね、
うん、
で難民のね診察も本格的に開始されたそうなんですけれども、でただお医者様のとして行かれただけじゃなくて、もうそこでね井戸を掘ったりとか、
それがやっぱり大きいんですよね。やっぱり用水路を作ったっていうのは私もね、
そうなんです、
中村哲先生のすごい功績、やっぱり水がね、
そうです、
どれだけ私も写真とか見せてもらいますけどね、
うん、
もう濁った水がもうアフガニスタンではですね当たり前のような時代を、
ね、
用水路を作ってね、
うん、そうです、
飲み水を整えたと、うん、はい、
子供がその汚い泥水をね、うん、すすって飲んで、それでまだ感染して感染症を起こしてね、はい、亡くなったりとか、そういうことがもう本当にもうずっと起こ、うん、あったそうなんですが、うん、それをまずなくそうというふうなこと、衛生的な水をね、
うん、
ということで用水路を作ったり、あとすごくこう乾燥したところなんですね、ここは、
はいはい、
うん、ところがその木を植えることによって、うん、風から作物を守ったりするということで木を植えたり、あと稲を植えたりとか作物植えたりとか、うん、そういうこともされてきたんですよね。
うん、
もう本当にもうびっくりしますよね。こう一からですか、何もないところから、
ね、
写真見たら
皆さんね、うん、ぜひ一度そちらの
大牟田のね、
大牟田のね、はい、見ていただきたい写真、はい、資料館ね、
そう資料館、そこで沖牟田人形店の、
はい、
ご主人が、
はい、
されてるんですけども、一緒に回ってくださって、
ね、ここ一つ一つ説明していただいて、
そう説明してくださって、でこんなことが、最初はこんな風に何もなかった砂漠のところにこういう風にして緑化した、緑化っていう風にね木を植えて、で何のために木を植えるかって言ったら作物が風で倒れないようにっていう風な、
はい、
もう本当に5年先10年先のことをね考えてそういうふうに作ってこられた、
すごいですよ、うん、中村哲先生35年にわたってね、
はい、
まあ、あちらのアフガニスタンの地区
ですよ ね,
ね あのいろんな病気も治してね、65万人
あそんなに65
万人の方を救ったとか言われてましてね、すごすぎますよね。
私も行って、あこんなんだったんだって改めて知ったことがあったんですけれども、まだまだちょっと勉強不足ですけれども、ここの、ね、写真を見ても何もない、こう水路が何もないところから次の写真10年後、10年経過っていうとか木がずっと生えてね、
はい、
でこう水が通ってて緑色になってるんですよ、茶色やった大地が、うんうんうん、だからやっぱりこう木がね、私たち切るのって一瞬でしょ、
うんうん
うん、もうそこでちょっとあれやからバッと 切られてたんですね、私もこの自分の犬の散歩行く道がね、あれももう相当ショックでしたけど、やっぱりそれってね、やっぱりいけないと思うんですよね。
うん、
木とか緑って本当に大事なんですよ。
そうですよね。
うん、もう その影を作るまでに1年2年じゃないんですね。やっぱ10年20年単位じゃないと影を作ってくれる気にならないんですね。
はい、うんうんうん、
だからもうちょっとこうなんていうかな、もう簡単にねパッと切ってしまったりとかするんじゃなくて、共存をねやっぱり考えてほしいなっていうふうに。ここアフガニスタンももともとはねこう砂漠じゃなかったんですよね、
あ
どこも。
なるほど、
うん、中国の今黄砂が飛んできてるでしょ、
はいはい、
あれもそうですよ、
うん、
だからやっぱりねバッと切ってしまうんじゃなくてね、
うん、
共存っていうふうなことをすごく大事にしてほしいなっていうふうに思いましたね。はい、はい、大牟田ねいた時はぜひ
ね、
はい、皆さん行ってもらいたいなと思いました、はい。それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。